はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけども、平成12年の、ね、最高裁の判例っていうのがあって、まあ、これを素材にしています。若干細かめの判例かなとは思いますけどね、ちょっと択一用かなというような判例ではありますけど、まあ、出てきた時に困らないようにしておきましょうという感じでしょうかね。はい。で、A がですね、C に対して本件パソコンの返還と不当利得を理由とした使用利益の謝礼を求めているということですね。で、これが認められるかどうかを C の反論を踏まえつつ論じなさいということです。で、まずね、前者についてですけれども、そのパソコンの返還請求、これは所有権、が根拠になってくると思います。で、これに対してね、C としてはまあどう反論するのかっていうと、まあ、当然即時取得ですね。即時取得を主張していくということになるでしょう。で、この要件はですね、まあ、満たすというふうに考えていいと思います。で、次に A 側からの再反論という形になるはずですけれども、これはですね、193条、盗品または遺失物の回復、まあ、今回は盗品のケースですけれども、その193条の要件を満たすかどうかですよね、これを検討していくということになるでしょう。今回は盗まれてから半年後ですから、ね、回復請求できるということになります。で、これに対して C としてさらに再反論と。いう形でですね、194条の代価弁償ですよね、これを求めていくということになるでしょう。で、この要件ね、検討するという形になるわけですけれども、まあ、今回ね、その B というのは中古パソコンの販売業者だということになりますので、まあ、なのでですね、その物と同種の物を販売する商人というふうに見ていいでしょう。で、善意で買い受けているということになるから代価弁償を求めることができると。ということで A の請求は当然には認められないと、30万円の弁償とのみ引き換えのみ認められるということになりますよね。はい。だからここは論点という論点はないですよね。条文を挙げて当てはめていけば OK ですよね。はい。で、論点になってくるのはその後で、不当利得を理由とした使用利益の支払いですね。で、これはですね、どちらがですね、その使用利益を取得することができるんだろうか、所有者なのか、それともですね、占有者なのかですよね。で、この点に関してですね、判例は占有者に帰属するというね、そういうふうな見解に立っています。なので、まあ、答案もね、その占有者に帰属するんだっていう見解で書いていただければいいのかなというふうに思います。これはね、はい、まあ、ここはまあ論証をね、覚えているかどうかっていう勝負になってくると思いますけどね。はい。で、次に設問の2のところですけれども、C がですね、任意にこの本件パソコンを返還したということですね。で、この時にですね、その先ほどの、代価弁償ですよね、これを請求できるのかどうなのかということです。まあ、代価弁償っていうと普通はですね、その設問の1にあるように A が返還請求してきて、で、代価弁償してくれるまで払わ返さないというふうに言ってくる、まあ、言うなら公弁として主張するっていうパターンが多いんだろうと思いますけども、ね、ただじゃあその積極的に請求権としてね、194条を使うことができるんだろうかという、こういう問題ですよね。任意に目的物を返還した場合でも、独立した請求権として、ね、代価弁償を請求するという、代価弁償を支払い求めるということができるんだろうかということですね。はい。で、判例はね、これ認めてるんですよね。なので、返還、任意返還した後でもですね、代価弁償の請求をすることができるということになります、これね。はい。まあ、だから結局判例を覚えてればね、この問題は解けちゃうは解けちゃうんですけどね。まあ、とりあえずね、その論証をまあどういう形で使っていくのかっていうのをね、確認しておいていただけるといいかなということで。なのでちょっと、答案例の方をね、見ていきたいなと思います。で、まず証文の1ですけれども、証文の1はもう論点らしい論点はないんですよね。所有権に基づく請求をする、即時取得主張する、193条主張する、194条主張すると、あとはもう本当要件一個一個検討するのみということになりますよね。はい。で、それからですね、使用利益の支払い請求ですよね。で、A の請求はですね、704条ということで、まあ、これも問題文に書いてあるんでね、704でいいと思いますね。まあ、189とか190、特に190ですね、190で言ってもいいのかなと思いますけれどもね。まあ、ただ問題文に不当利得と書いてあるんで、704でいいんじゃないですかね。まあ、もちろん190で書いていただいてもいいと思いますね。190ってのは、悪意の占有者による過実の返還ですよね。まあ、こちらで書いてもいいのかなと思いますけど、まあ、どちらでも結構です。で、これに対して、その C がですね、194条を理由にですね、使用収益権を有するんだというふうに、そういうふうに反論していくだろうと考えられるわけです。まあ、いわゆるこれ、侵害利得のケースということになると思いますけれどもね。その正当な権限を194条によって基礎づけることができるんだろうか。これがもう問題になってくるわけですよね。はい。 で一応ですね、論証のところでね、現所有者に所有権が帰属するのかどうなのかというようなね、そういうふうな話っていうのは一応書いておきました。回復請求が認められる2年間の動産の所有権についてはその現所有者にとどまるんだみたいな話がね、一応その前提論点としてあるんですよね。いわゆる現所有者帰属説なんていうふうに言われている立場ですけどね。でそうすると、まあ、普通に考えると現所有者に使用所有権も帰属しそうと、所有権が帰属するんだったらね、使用所有権も帰属しそうということになるんだけれども、ただそう考えないよという形でそこからひっくり返していくわけですよね。はい、まあ、ここはもう本当論証を吐き出すだけでなんでね、あんまりコメントするところはないですけどね。はい、ということで結局ね、194条が、まあ、正当な権限というものを基礎づける形になりますからね、だから C に使用所有権が帰属するので A の請求は認められないということになるわけです。で次に証文2のところですけれども、C はですね、に対して194条に基づいて代価弁償の請求をするということになるわけですね。ただ、まあ、194条は通常公弁として機能するということになるんだと思いますので、なので、じゃあその独立した請求権としてね、194条を使うことができるんだろうかですよね。これを考えていくということになります。で、確かに194条ね、まあ、素直に読むんであればですね、占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができないと書いてありますから、まあ、その物のね、この回復請求された時の公弁として機能するというふうに読むのが自然なんですね、条文としてはね。ただ、まあ、そう考える必要は必ずしもないでしょうというような感じで論証していけばいいと思います、これはね。はい、まあ、ここは本当論証をね、覚えてるかどうかの勝負になりますよね。はい、ということで、返還した後であってもね、代価弁償せよという形で請求することができるということですよね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしましょう。